ください。ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様の御臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様、不可思栄光を受けなった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
この朝も聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。今日はタイトル前に出ておりますように、気づきの大切さを語ります。預言者ヨナのところからです。最初に一箇所聖書を開きます。新約聖書です。フィリピ人への手紙2章13節を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後で聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。では住兄弟読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。この御言葉のですね、今日の説教のタイトル、気づきの大切さより、ここの志という言葉があります。それをですね、気づきに変え、かつちょっと別の訳のですね、口語訳で読めば、このところはですね、あなた方のうちに働きかけて気づきを起こさせですね、志を立てるって書いてありましたが、気づきを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところであると、別訳の口語訳聖書ではこのようになっています。まあ、志、気づきとですね、入れ替えれば、神様は私たちが行動に移る前に気づきを与えられます。そのことを旧約聖書のヨナから見ていきましょう。じゃあ旧約聖書に移りますが、ヨナ書というのがあります。一章最初に一節と二節を、じゃあ住兄弟読んでください。
アミタイの子ヨナは、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。
はい、預言者ヨナに神様からの声がありました。2節、アッシリアの都ニネベ、ニネベってアッシリアの、ね、首都なんです、の人々に、悪から立ち返って神に従うように告げなさい、ね、彼らの悪が私の前に登ってきたからだと神様はおっしゃり、ね、悪から立ち返りなさいと、神に従うように、ね、告げなさいとヨナに神様から言葉がありましたが、はい、3節読んでください。
しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシュシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュへ行こうとした。
踊り子だ井上さん、井上兄弟、聖書を開いてあげて。 皆さん隣の人にも配慮してあげましょう。はい、3節。ヨナはイスラエルと敵対するアッシリアに行くことを望まずに、主の御顔を避けてですね、反対側のスペインのタルシシュへ逃れようとして、ね、船に乗りました。ね、すると、はい、ヨドル兄弟、スミ兄弟、4節、5節読んでください。
その時、主は大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。
はい。ヨナは神様のですね、命令に従わずに、反対側のですね、タルシシへ逃れようとしたんです。すると今読んだところ、神様はですね、その船、大風を起こし、まあ、ヨナの乗った船は難破しそうになりました。ここから3つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、人生の逆風です。人生の逆風です。努力しているのに、真面目にやっているのに、うまくいかない、頑張ってるのに人生うまくいかない、事業も結婚も子育ても人間関係やお金のこと、もろもろですね、もう本当人生難破しそうになる。ヨナの船は大風で難破しそうになりました。なぜ人生うまくいかないのか、こんなにですね、恨め恨めに人生が展開するのか、でそれはここにあるヨナのように神様の御心とは反対の方向に向かっているからです。なぜ人生うまくいかないのかですね、恨め恨めに出るのか、でそれはヨナとに神様の御心とは反対の方に向かっているからです。はい、ここに何かを挟んで聖書を開ける人はですね、エレミア書の29章の11節を見ます。ダスミ兄弟、読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
聖書を開いている方がいらっしゃるなら、この箇所もご一緒にお読みいたします。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。これ主の見告げ、神様がおっしゃるのは、神様は私たちがこの地上に生まれるとき、その前すでに私たちに計画を持っておられるですね。これを御心というんですが、計画があるって。で、それは災いではないんです。平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与える計画を私たち全一人一人に持っておられると、この聖書に書いてあるんです。ですから皆さんは何の目的もなく生まれてきたのではありません。必ず神様のご計画の中に皆さんは生まれてきて、この地上の人生を生かされていくわけです。神様は私たち一人一人に御心ですね、ご計画を持っておられます。はっきり書いてあります。ヨナの暴風、神様の御心とは反対方向に向かっているヨナに、神様は人生ストップと、 ストップをかけられました。でこれ以上先に進めないと。同じように繰り返します。神様は私たちの人生にストップ、逆風をかけられます。もうこれ以上人生進めないというところに導かれるのです。でそれはあなたが神様の御心とは違う方向に向かっているからです。神様にあなたに対するご計画があるということです。はい第2のポイントに移ります。ヨナはストップをかけられました。どうしたでしょう。神様の前に静まる時を持つということです。もう先に進めないわけですから、とどめられるわけですから、神様の前に静まる時を待ちます。じゃあ住兄弟ヨナ書に移って、まず12節を読んでください。一章の12節。
ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。
ヨナは分かっていました。この暴風が来たのはですね、私のためだと、私のせいだということを分かっていました。ですから船乗り政府たちにですね、私をですね海に投げ込んでくださいと言ったのです。はい、15から17を読んでください。
こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ聖画を建てた。
はい、嵐の原因がヨナと知った政府たちはヨナを海に投げ込みですね。はい、すると、はい、17まで読んでください。
主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満、魚の腹の中にいた。
神様は大きな魚ですねを備えて、大魚がヨナを飲み込んだと書いてある。ヨナは3日未満、魚の腹の中にいました。もうこんなことがあるんですね、本当に。大魚の中では時間が分かりません。方向がどこに行ってるか、ね、感覚が分かりません、ね。はい、これは神様の救いです。そこでヨナは立ち止まることができたわけです。先に進めませんから、ね、お腹の中、大魚の中に3日未満とど、ね、まったと書いてあります。神様は挙礼しまい立ち止まる時を私たちに与えられるということです。皆さんが御心とは逆の方向に行った時、ストップをかけられ、あなたに、ね、立ち止まる時、静まる時、人生を振り返る時、そういうような時を私たちに与えられます。伝道者の書に移ります。ここに何かさんで開ける人は7章の14節です。じゃあ住兄弟読んでください。
殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。
別訳では殉教の日には楽しめ、逆境の日には考えよと書いてあります。今読んだところは反省しなさいと書いてありました。ね、うまくいっているときは楽しみなさい、しかしうまくいってないときには反省しなさい、考えなさいと、つまり立ち止まるときなのです。私は御心の内を歩んでいるだろうかですね、正しい道に歩んでいるだろうかですね、反省せよ、考えよとなっています。 私は昨年から何度も語っています。詩編46編10節、静まって私こそ神であることを知れ、神様の前に立ち止まり静まりなさい。そして神様の前にですね、自らをですねさらけ出して、自分が歩んでいる道が正しいかどうか、ね、神様にチェックしていただきなさい。一日に30分イエス様と向き合い静まりなさい。やってますか？ヨナは大魚の中で悔い改めました。で、悔い改めという言葉はギリシャ語でメタノイアと言います。で、この意味は方向転換という意味です。悔い改めるというのはどういうことかって言いますね。ああ私は悪いことしたなということは悔い改めではありません。それは悔い改めの全般の部分だけです。これから正しい道に自分は向きを変えて歩もう、方向転換のことなんです、ね、悪かった悪かったと思うだけではもう悔い改めではありません、ね、これから違う道を選ぶ方向転換、これをメタノイアと言います。はい、ヨナ書に戻ります。2章のですね、1節2節隅から読んでください。
ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。
はい、飛んで7から9まで読んでください。
私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。
まあ、ここですね、大魚のお腹の中でヨナが悔い改めている、まあ、言葉がここに書いてあります。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださった。黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいましたと、まあ、悔い改めの祈りをするわけです。ヨナは自分が神様から離れていることに気づき、神様の方向へ向く決心をいたしました。すると、はい、住兄弟実説を読んでください。
主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。
はい、魚はヨナを陸地にですね、吐き出させた、放ちました。はい、3番目のポイントです。新たな出発です。はい、ヨナ書3章の1と2を読んでください。
再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。
はい、この2節の言葉は先ほど読んだですね、一章の二節と全く同じ言葉です、ね、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べと、ね、同じ言葉です。私があなたに告げる言葉を伝えよう。はい、三節読んでください。
ヨナは主の言葉の通り立ってニネベへ行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。
はい、神様の御心は変わりませんね。ヨナが1回逆らったからといって神様はそれでいいとはおっしゃいません。 御心って変わらご計画は変わらないのです。ローマ書10章29節の御言葉、神の召し、御心と賜物、あなたに与えてくださる能力は変わらないと聖書に書いてあります。ですから神様の皆さんにの対するご計画はですね、皆さんの一生の中で変わらないんです。ですね、今度はヨナが変わったんです。ヨナの方が変わった。神様の御心は変わらない。御言葉は同じなんです。最初はヨナはですね、御声に逆らって逆方向に行きましたけども、今度はヨナが変わりました。ヨナは自分が神様の御心に逆らっていることに気づき、悔い改めですね、方向転換です。して神様に従うというですね、決心、選択をしました。皆さん、人生というのは選択なんです。選ぶことなんです。ですね。御心を選ぶか、自分中心を選ぶか、自分の考えを選ぶか、ね、選択です。皆さんはいつも人生は選択です。御心を従えば、あなたは神様の祝福を受けます。ですね。自分勝手に歩めば、あなたの人生はやがてストップし、ですね、破滅するかもしれません。しかしその責任は、あなたが取らなければならないのです。ないならあなたがその人生の選択をしたからです。はい、じゃあ鷲見兄弟4節読んでください。
ヨナは初めその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日すると身根では滅ぼされると言った。
ヨナは町を一日中歩き回り、もう40日すると身根では滅ぼされますよとですね、大声で叫びました。福音宣教ですね、イエス様の福音を伝えることをギリシャ語でケリュグマと言います。ケリュグマで、これはですね、王の布告という意味です。王様の布告という意味です。いわゆるお触れなんです。お触れということは、すべての民に行き渡らせなければならないということです。まあ、例えば消費税がありますですね。消費税がこれからですね、何パーセントに上がりますといったときにですね、みんなに知らせておかないと、私は知らやったと、そういうことでは通らないわけです。お触れなんです。でこれをですね、ケリュグマといい、福音宣教はですね、あのお触れ、王の布告、ケリュグマといいます。すべての人に伝えられなければならないということです。ですからこの教会はですね、追い越す計画に参加して、すべての家にトラットを配っているわけです。だからお触れを回しているわけ。十字架の福音は全ての人に伝えられなければならないということです。王の福音、全ての人に伝えられなければならないということです。ヨナが神様に従うとどうなったでしょうか。はい、じゃあ5節読んでください。
そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。
はい、もう40日経つとあなた方は滅ぼされますよと言った時にですね、ニネベの人たちは神を信じですね、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。この荒布を着るというのは悔い改めたということのですね、その意味です。ニネベの人々が悔い改め神に立ち返るというですね、その奇跡が起こりました。それで実節、はい、では住兄弟。
神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。
はい、ニネベの悪の家に滅ぼされるところでしたが、ヨナの宣教によって 彼らがそれを信じ悔い改めたことによって、ね、ニネベの町々は神様の怒りを、ね、逃れることになりました。同じようにイエス・キリストの福音を伝えるとき信じた人はですね、神様の裁きと永遠の滅びから逃れることができるわけです。今日の説教のタイトル、気づきの大切さです。気づくことの大切さです。よく聞いてください。なぜ人生に行き詰まるのか。運が悪い、環境が悪い、努力が足りないのではありません。私は運が悪かった、環境が悪かった、生まれた環境が悪かった、努力が足りなかったではありません。言い訳です。これは心の向きが悪いからです。あなたの心はどこを向いていますか。心の向きが悪いからです。だから人生行き詰まるわけです。そのような人生に神様はストップをかけられますですね。皆さんが神の子クリスチャンであるのはなおさらです。人生の行き詰まりは神様からのサインなんです。行き詰まったということは神様からのサインです。印です。ヨナも神様からのサインを受けて、あ、自分が謝っているところに気づいたんです。要するに大魚に飲み込まれてやっと誤りに気づきました。ヨナという言葉は鳩という意味です。ヘブライ語ですけど鳩という意味です。で、聖書ではこの鳩というのは聖霊を表すんです、ね、イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けた後、ね、聖霊が鳩のようにイエス様の上にとどまられました。鳩は聖霊の象徴です。つまりどういうことか、気づきっていうのは聖霊の働きなんです。あなたにですね、誤りを気づかせてくださったのはですね、あなたが気づいたというよりも、聖霊が、神様があなたに気づかせてくださったということです。気づきは聖霊の働きです。だから気づくことが大切であり、気づいたらあなたはね、気づいた方向に歩まなければならないということです。ですから聖霊の働きに敏感であり、聖霊の御声に敏感であり、忠実でありなさい。いつもですね、神様の声にアンテナを立ててですね、気づきが受けられるようにしておきなさいということ。そして気づいたら、気づいたことに対して従い、忠実でありなさいということ。神様がサインを送っておられるわけですから、神様の御心に反する生き方をすると、神様は人生にストップをかけられ、沈まらせて、サイン、印を送られ、気づきを与えられます。これまでの まとめですね。ヨナは神様からのサインを受けです、ね、気づいたヨナは心の向きが変わりました。ニネベに行くというですね、最初の言葉に最初は逆らいましたけども、あとは心の向きが変わってニネベに宣教に行きました。そろそろと奇跡が起こったわけです。神様に従えばあなたの人生に奇跡が起こります。はい、第一コリント2章9節ですね。これ私だけお読みいたしますが ごめんなさい、これ一箇所、9節じゃなくて11節でした。一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。聖霊こそが神様の御心を一番知っておられます。また聖霊様ご自身も全能の神様です。 この教会ではメンタリングをしています。またコーチングネットワークというですねネットワークの中に私たちがあり、皆さんはですね1対1のメンタリングを受けています。だからこのコーチングまたメンタリングは気づきの神学と言われているんです。気づきの神学どういうことでしょうか。人というのは、人間というのはですね、教えただけでは行動しないんです、ね、言われただけでは行動しないんです。なかなかね、頑固ですからね、言われてすぐ従う人っていうのは本当に稀なんです、ね、教えただけでは行動しないんです。だけども自分が気づいたら行動するんです。人はですね、教えただけでは行動しません。気づいたら行動します。ですからコーチングやメンタリングをすることによって相手の人に気づきを与えるんです。気づきが与えられます。そうするとその人は行動するんです、ね、で行動し続ける、やる継続するんです。大事なことは継続です。継続することによってですね、人生に、あなたの働きに変革が起こります。変わってくるんですよ、人生が。だから気づきっていうのは変革の始まりでもあるわけです、ね、精霊によって気づかされ、それを行動し継続すると、あなたの人生は変わります。変革が起こるんです、ですね、だから気づきがですね変革の始まりです。ですから気づくということはとても大切、精霊様によって気づかされるということはとても大切です。そのために神様はあえてあなたの人生にストップをかけられるということです。聖霊様は父なる神様の御心を知って私たちに知らせます。気づきを与えてくださいます。そして聖霊様は私たちと共に働き、神様の御心を実現させるように働いてくださいます。最初に読んだことです。あなた方のうちに気づきを与えさせ、かつ実現されるのは神であって、それは神のよし御心とされるところであると、フィリピ2章13節の言葉です。聖書には手遅れという言葉はありません。聖書には手遅れはありません。何歳でも何回でも神様に立ち返り、あなたの人生再スタートすることができます。ですから今日自らをチェックしてですね、気づかされたらそこにですね、新たなスタートを持って御心に歩む兄弟姉妹になるように、そうすれば人生奇跡が起こりますから、神様の祝福を豊かに受ける兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こす、思い起こし反芻してください。今日は気づきの大切さを語りました。私たちの人生ですね、うまくいかない、もう本当人生恨めばっかり、そういう時があります。努力してるのに、真面目にやってるのにですね、なんでこんなにうまくいかないんだろう。神様は御心に反することを私たちがしている時に、あなたの人生にストップをかけられます。まさにヨナがそうでした。そして立ち止まる機会を与えですね、あなたに気づく、気づかせることをなさいます。立ち止まって気づいたら、その気づいた方向に歩んでください。それがあなたの人生の再スタートですから、その時に聖霊も働いて、あなたの人生を前に進ませてくださいます。今日はヨナのところから気づきの大切さを語りましたが、この基準に歩む、この教えに歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。ではめいめい、今日の説教を覚えて自分の口でイエス様の前に一人一人どうぞ祈ってください。はい、イエス様ありがとうございます。今日私たち御言葉を通して気づくことの大切さを教えてくださりありがとうございます。 私たちの人生が神様の御心に反した逆の方向に歩んでいるとき、あえて神様はその人生をストップさせてくださいます。それは神様の大きな恵みです。そして過ちに気づかせ、正しい道に歩むようにと導いてくださる聖霊様が気づきを与えてくださることを感謝します。強引に歩まないでですね、立ち止まって気づく機会を与えてください。気づかされたらそれに従う従順な心も与えてください。その度神様の風、追い風が吹いて本当に奇跡が起こり、素晴らしい人生を再スタートできることを感謝します。この基準に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど賛美しましたなんという喜び、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。